帝国前ではございますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。本日は本委員会が構成され初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。先日行われました臨時会におきまして、委員の皆様にご推挙いただきまして、本委員会の委員長を拝命しました後藤明太です。ここにいらっしゃいます、皆様にご指導いただきながら、スムーズな委員会運営をに心がけて いきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。次に渡辺貴博副委員長、ご挨拶をお願いします。
はい、この度当委員会の副委員長に就任いたしました渡辺貴博です。後藤委員長を補佐し、この会の円滑な運営に努めてまいります。よろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いします。市長。
建設水道常任委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。後藤委員長さん、渡辺副委員長さんはじめ、委員の皆様って大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後、担当の部局長から本委員会の所管における今年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様って特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、はなはな簡単ですが開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
次に副市長から一言お願いします。兵藤副市長。
副市長の兵藤君康でございます。よろしくどうぞお願いします。
次に上下水道事業管理者から一言お願いします。上下水道事業管理者。
はい、上下水道事業管理者の内田正孝です。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて各部局長から所管課長の紹介を順次お願いします。まず建設部長お願いします。はい、
建設部長の奥野正義です。よろしくお願いいたします。建設部の所管課長をご紹介いたします。管理課長西岡和也です。
よろしくお願いします。
土木課長の鎌田健次郎です。
よろしくお願いします。
道路維持課長の原田義雄です。
よろしくお願いします。
建築住宅課長の稲山雄二です。
よろしくお願いいたします。
建築指導課長の藤吉隆也です。
よろしくお願いします。
開発指導課長の石上智弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に都市整備部長お願いします。
はい、都市整備部長の滝上浩二です。よろしくお願いします。次に都市整備部次長を紹介します。次長の木村康久です。
よろしくお願いします。
次に都市整備部の所管課長を紹介します。都市計画課長の塩野健二です。
よろしくお願いします。
都市計画課景観室長の桜井実です。
よろしくお願いします。
産業流通基盤整備室長の木本昌司です。
よろしくお願いします。
市街地整備課長の川原徹です。
よろしくお願いします。
区画整理課長の中島茂弘です。
よろしくお願いします。
都市施設課長の新井博です。
よろしくお願いします。
それから本日欠席の公園緑地課長鈴木博です。以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に倉渕支所長をお願いします。
倉渕支所長の小峰義恵です。よろしくお願いします。倉渕支所の所管課長を紹介いたします。農林建設課長の加世田和幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に三里支所長をお願いします。
三里支所長の西山学です。よろしくお願いします。三里支所の所管課長を紹介いたします。建設課長の田中伸也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に群馬支所長をお願いします。
はい、礼。群馬支所長の横澤圭です。よろしくお願いします。群馬支所の所管課長を紹介いたします。建設課長の伊藤和人です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に新町支所長をお願いします。
新町所長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町所の所管課長を紹介いたします。建設課長の春山俊幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
はい、
次に春名支所長をお願いします。
はい、礼。春名支所長の高橋弘樹です。よろしくお願いします。春名支所の所管課長を紹介いたします。建設課長の宇津木明子です。以上です。よろしくお願いします。礼。
次に吉井支所長をお願いします。
はい、
吉井支所長の小池幸雄です。よろしくお願いします。吉井支所の所管課長を紹介いたします。建設課長の秋山元博です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に水道局長お願いします。
はい、水道局長の田畑守です。よろしくお願いします。水道局の所管課長を紹介します。経費局課長の栗原則彦です。
よろしくお願いします。
料金課長の平木徹です。
よろしくお願いします。
法務課長の井草忠です。
よろしくお願いします。
浄水課長の富澤敦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
礼。
次に下水道局長お願いします。
はい、
下水道局長の大塚敦史です。よろしくお願いいたします。下水道局の所管課長を紹介いたします。総務課長の間々田康則です。
よろしくお願いします。
整備課長の武井正幸です。
よろしくお願いします。
維持管理課長の小暮悟です。
よろしくお願いします。
施設課長の井上俊明です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に財務部長お願いします。
はい、財務部長の天田義久です。よろしくお願いいたします。財務部の所管課長を紹介いたします。契約課長の新井博史です。
よろしくお願いいたします。
技術管理課長の清水博子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和8年度の主な施策事業について各部局長から順次説明をお願いします。なお説明は簡潔明瞭にお願いします。それでは建設部長お願いします。
はい、それでは建設部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の3ページをお開きください。建設部は管理課、土木課、道路維持課、建築住宅課、建築指導課、開発指導課で構成されております。建設部における令和8年度の主な施策事業は、1の一般土木事業から次のページの開発行為適正化推進事業までの4項目でございます。はじめに1の一般土木事業については、道路や水路の整備維持管理をはじめ、橋梁の長寿命化や耐震化、緊急の舗装改修、道路照明の LED 化などを進めるとともに、高崎駅東西口の渋滞緩和対策や雨水対策、交通安全対策など、市民が安全安心に暮らせる生活環境の向上に取り組んでまいります。次に2つ目の住宅建築事業については、空き家対策や住環境改善を推進するため、引き続き助成制度を継続し、既存住宅の有効活用や危険な空き家の解体を促進していくことに加え、市営住宅の適切な管理や共用部照明の LED 化、私有施設の整備および維持改修を行ってまいります。次に3つ目、建築物安全化推進事業については、建築物の耐震化工事に対する助成などを継続するとともに、生活道路拡幅事業を推進し、建築物の確認検査指導を行い、災害に強いまちづくりを進めてまいります。続いて資料4ページをご覧ください。最後に4つ目、開発行為適正化推進事業については、都市計画法に基づく開発行為や特定盛土等規制法、盛土規制法による宅地造成等の許可指導を適正に行い、安全で良好な宅地環境の整備に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。以上です。
次に都市整備部長お願いします。
それでは都市整備部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の5ページをお開きください。都市整備部は都市計画課、都市計画課景観室、産業流通基盤整備室、市街地整備課、区画整備課、都市施設課、公園緑地課で構成されています。都市整備部における令和8年度の主な施策事業でございますが、都市計画事業は豊岡だるま駅設置事業や積ヶ丘飛行場跡地の活用促進に取り組んでまいります。景観形成事業は景観計画を推進し、美しい街並みの形成を図るとともに、歴史的景観建造物の保全に努めてまいります。産業流通基盤整備事業はスマートインターチェンジを生かした産業流通拠点の整備に取り組んでまいります。市街地再開発事業は高崎駅東口栄町地区市街地再開発事業や有料建築物等整備事業を推進してまいります。土地区画整理事業は各地区の早期完了に向け事業に取り組んでまいります。6ページを開きください。都市計画道路等整備事業は豊岡境内通り線や高前幹線等の整備に取り組んでまいります。公園管理整備事業および緑化推進は烏川川町づくり事業や高崎市民スポーツパーク仮称の整備および町中小さな公園美化大作戦5カ年計画事業等に取り組んでまいります。以上、令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。以上です。
次に倉淵支所長お願いします。
倉淵支所の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の7ページをお開きください。本委員会における倉淵支所の所管課は農林建設課です。倉淵支所の令和8年度の主な施策事業は1の一般土木事業から4の簡易水道事業となっております。1の一般土木事業では道路改良工事や舗装工事による整備と道水路等の維持補修を実施いたします。4の簡易水道事業は中部簡易水道のほか4つの簡易水道の適切な維持管理に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に三郷支所長お願いします。
はい、三郷支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の8ページを開きください。本委員会における三郷支所の所管課は建設課です。令和8年度の主な施策事業は一般土木事業および公園管理事業となっております。このうち公園管理事業ではふれあい公園をはじめ支所管内23カ所の公園の適切な維持管理に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に群馬支所長お願いします。
はい、群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の9ページを開きください。本委員会における群馬支所の所管課は建設課です。次に主な施策事業でございます。1の一般土木事業では道路や水路の安全確認と適切な維持管理及び道路の改良事業などを実施いたします。2の公園管理事業では三寺公園をはじめ所管する公園の適切な維持管理に努めてまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に新町支所長お願いします。
はい、新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の10ページをお開きください。本委員会における新町支所の所管課は建設課です。新町支所における令和8年度の主な施策事業は1の一般土木事業、2の公園管理事業でございます。このうち2の公園管理事業では施設の安全性に万全を期し地域の皆様に身近で親しまれる公園を目指し適切な維持管理を行ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に春名支所長お願いします。
はい、春名支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。本委員会における春名支所の所管課は建設課です。春名支所における令和8年度の主な施策事業は一般土木事業では道路や水路の安全確認と適切な維持管理及び道路の改修事業などを実施いたします。その他公園管理事業に関することに取り組んでまいります。以上、令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井支所長お願いします。
はい、それでは吉井支所についてご説明いたします。12ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は建設課です。主な施策事業は一般土木事業、公園管理事業となっております。このうち一般土木事業として道路や水路の適切な管理および道路や橋梁の新設改良事業を実施してまいります。以上です。よろしくお願いします。
次に水道局長お願いします。
はい、それでは水道局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の13ページをご覧お開きください。水道局は経営企画課、料金課、公務課、浄水課で構成されています。水道局における令和8年度の主な施策事業は、1の水道事業の運営基盤協会の取り組みでは、効率的な事業計画の作成や適切な資産管理及び健全な財政運営の推進を図るとともに、収納率の向上等に努めてまいります。2の水道管路耐震化によるライフライン確保及び安定供給への取り組みでは、老朽管の更新や排水管網の整備を進めるとともに、漏水調査及び修繕を実施してまいります。なお、漏水対策事業につきましては、引き続き人工衛星データを活用した漏水リスク評価を行うほか、水道局職員及び業者による漏水調査の実施により、事故防止や優秀率の向上に努めてまいります。3の安全で良質な水の供給への取り組みでは、浄水処理施設の改良及び維持管理に努め、水質検査を確実に実施してまいります。以上で水道局における令和8年度の主な施策事業についての説明を終わりにします。よろしくお願いします。
次に下水道局長お願いします。
はい、下水道局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の14ページをお開きください。下水道局は総務課、整備課、維持管理課、施設課で構成されています。下水道局における令和8年度の主な施策事業は、1の公共下水道事業の取り組みといたしまして、効率的な事業計画のもと、汚水環境等の整備事業を推進し、下水道の未整備地域を順次解消してまいります。2の雨水対策の取り組みといたしまして、雨水環境の整備を推進し、浸水被害の軽減を図ってまいります。3の施設管理等への取り組みといたしまして、環境施設、水処理施設の適正な維持管理に努めるとともに、計画的な改築更新事業を推進してまいります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に財務部長お願いします。
はい。財務部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の15ページをお開きください。本委員会における財務部の所管課は、契約課、技術管理課です。財務部における令和8年度の主な施策事業は、契約課におきましては電子入札拡充への取り組み、技術管理課におきましては建設工事における建設副産物の発生抑制および再資源化等の促進でございます。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。副市長。
その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。三島委員。
何点かお尋ねします。先ほど所管課の事業についての説明がございましたけれども、建設部、都市整備部等々でここのところの資材の高騰というのが非常に大きな課題かなと思っています。そういう中でありながら、本市ではいろいろな開発行為等々を続けようとしているわけでございますけれども、なかなか全国的にも再開発とか、有料建築物等の整備事業、こういった大型公共事業が延期、中止をやむなくせざるを得ないような、やっぱりその物価高騰およびいわゆる石油由来の材料が手に入らないとか、あと人件費の高騰、人手不足等々があってなかなか進まない。で、事実高崎市内でもちょっと特別委員会の所管でございますが、駅東口の再開発事業も準備組合のままでなかなか前に進まない。で、さらには連雀町の有料建築物の整備事業もちょっと頓挫という言い方は変ですけれども、進み方が遅いのかなというふうに見受 受けられています。まあ、こうした状況にもかかわらず、まあ、本市では川町づくりのレストハウス建設工事、まあ、なぜか急遽建設を急いで、もうこの5月20日に一般競争入札を行われましたけれど、まあ、市内の JV1 社のみが入札に参加したと、もう1社の方は辞退したというふうに認識しています。で、落札率は 99.8 と、非常に物価が高騰している中でも、まあ、こういった事業を推進されたわけですけれども、まあ、この事業をご承知のように当初数年前に計画をされていた実施設計の段階では、建物の建設費が5億円というふうに積算されていましたが、今日日の物価高騰とそれからいろいろなこと事情も重なってですね、この3月議会で補正予算が組まれて、なおかつ令和8、9と、2カ年の債務負担行為補正も行われました。で、トータル9億円と。で、建物だけではなく設備分離発注で設備電気といったことで9億円のお金がかかるということが、予定されているんですが、それは実に当初の 1.8 倍という非常に高価格になってしまったわけであります。で、これから先物価高騰とこれから中東情勢がどうなるかわからない中で、さらに契約更改によって物価スライドということで 10% の、上乗せがされる可能性がないとは言えない。何が言いたいかと言いますとですね、これから先ね、高崎市まだまだいろいろな大型公共事業があるわけであります。先ほど所管であった豊岡だるま駅の周辺整備もまだ途中ということで、さらには東口の再開発ビルに中央公民館を移転するんだという話もございます。その中に子ども図書館、これ公立の高崎の市が整備をする新設事業、また春名湖の湖上ステージ等々、たくさんの公共事業が予定されているわけですけれども、まあ、先ほど申し上げているように、まあ、原油由来の資材の高騰とか慢性的な人材不足などを考えるとですね、こうした公共事業について、拙速に進めるのではなくて、やはり長期展望に立ってですね、不要不急という言い方は失礼ですけれども、今どうしてもやらなければならない事業が他にもたくさんあるわけで、ぜひともですね、今の社会情勢を考えてもう一度長期展望に立った計画の練り直しというのが必要だと私は思うんですけれども、その点について、お答えいただきたいんですが、まあ、大きなお話ですので都市整備部長あたりの答弁がいいのかなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
都市整備部長。
お答えさせていただきます。本市では現在豊岡だるま駅ですとか、烏川川町づくりレストハウスの整備を進めておりまして、このほかにも今後、高崎駅東口栄町地区の市街再開発事業ですとか、春中湖上ステージなどの整備も予定をしているところでございます。ただいまお話しした事業につきましては、本市の活力向上や、にぎわいの創出にのためにですね、いずれも必要であると考えておりまして、今後予定している事業につきましても、現在事業を進めるためにさまざまな視点、角度から課題を整理しているところでございます。委員ご指摘の中東情勢の緊迫化による原油由来の資材等の不足に対する懸念につきましては、資材の安定供給のため、国がさまざまな対策を講じているところでございます。また、労働賃金の上昇による事業への影響等につきましても、その動向を注視するとともに、アンテナを高く張ってですね、常に最新の情報収集に努めてまいりたいと考えております。繰り返しになって恐縮でございますが、いずれの事業も本市のまちづくりにおいて重要かつ不可欠な事業と捉えておりますので、現在長期展望に立った事業の練り直しといった考えはございませんが、今後も社会情勢の変化を的確に捉え対応することで各事業の進捗を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
石間委員。
まあ、本市の活性化のために必要な事業だからこそ、まあ、そういった事業をしますよと。で、今までも予算化もしてきました。ただやはり中東情勢だけではなくて、今のインフレ状況がこれから加速度的に進む中でですね、不要不急のものを一度見直すというか考え方も必要だと思います。で、どうしても少子高齢化の進展止められないと思うんですね。で、少子化がもうさらに進展するとなると、小学校の統廃合も考えていかなければならないし、いろいろなこの後にもちょっと質問させてもらいますけれども、高崎市の耐震改修促進計画の中で 耐震化か建て替えが必要な公共施設がまだかなり残っている。特に先般ちょっと視察をさせていただいたんですが、柴崎の心身障害者体育センター、非常に老朽化をしてですね、危険な状態の中で障害のある方たちがそこでスポーツをしていると。まあ、下水道の事業もこれから先ほど、水道の管網の耐震化という話も出ましたけれども、いろいろなもう先に進めなければならない喫緊の課題があるわけで、それに莫大な財政需要が必要なことは当然お分かりだと思うんですけれども、まあ、こうなるとですね、まちづくりの観点から都市整備部長は必要だから進めると見直す考えはないとおっしゃってるんですが、やっぱり再度ですね、しっかりとこの公共施設の在り方というものを一度考えていただかないと、やっぱり高崎市のお財布は一つしかございません。借金もできる範囲というのは決まっております。いずれにしても財政調整基金も決して多いわけではない。そういった中でやっぱりこれからの財政状況を考えながら、社会情勢を考えながら新しい公共施設を作ることの意義、市民の理解を得ながら進めていかないと未来に禍根を残すのではないかという懸念をしていることを指摘しておきたいと思います。で、先ほど、次にですね、申し上げた耐震改修の促進計画に基づく心身障害者の体育センターについて触れたいんですが、この体育館は実は昭和51年の建築で、もう50年経過しているわけですね。で、耐震改修計画の中では、先ほども申し上げましたけれども、震度5以上というか5強ですかね、そのあたりになると厳しいという耐震改修をしなさいと、また建て替えがなりしなさいという、そういった施設であることは十分認識していらっしゃると思うんですが、利用対象が障害のある方で、先般もいろいろお話を聞いてきましたが、車椅子バスケットのチームが週に4回も練習をしていらっしゃる。でそれ以外にも障害のある団体の方や一般市民の方も含めて、ほぼほぼ稼働率が100に近いぐらいにかなり稼働しているにもかかわらず、この猛暑の中でエアコンもない、スポットクーラーでなんとかしのいでいるような状況で、障害のある方はそのままでいいのかと、利用される施設がそういう状態でいいのかというのが非常に疑問であります。でトイレとか更衣室とかシャワー室とか、ユニバーサルデザインが必要な時代の中で、とてもとてもそうとは思えない状況でありまして、耐震改修というよりは建て替えをする必要があるんじゃないかと私は思っています。で、莫大な費用が必要だとはいえ、でストハウスに9億円もかけられる財力を持っている高崎市ですから、ぜひともそれ以下でできると思うんですね。心身障害者体育センターの耐震改修または建て替えについて今後どのように考えているのかお答えいただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。心身障害者体育センターにつきましては、施設を所管する部局に対して引き続き技術的な助言や支援などを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
もちろんね、所管がね違うと言えば違う、ただ耐震改修に関してはここの所管でございますよね。でいわゆる公共施設の耐震改修耐震化がいかに重要であるかを所管課にどのくらいの勢いでお伝えしているのか分かりませんけれども、現場をよく見ていただいて、建設部としてもしっかりとそれをやっぱり伝えていって、共に考えていく、建て替えていくんだという、そういった考え方を長期的な展望ではなくて喫緊の課題として捉えていただきたいと思います。この問題に関してはこの耐震化促進計画については、今までも何度も何度もこの所管の常任会でも申し上げておりますし、一般質問でも取り上げてまいりました。で事実、今のところ中央体育館と老人休養ホームのレクサイドユースゲー、これは使用中止にはなりましたけれども、いまだにそれを壊せない状況である。で地震が起これば崩れるかもしれない建物があると。で一つだけ建て替えが実現したのは労使会館だけで、それ以外にも中央公民館は 東口の再開発ビルに入れるんだというような方針を示されましたけれども、その東口の再開発がいつ進むのかも全く見えないような状況の中で、私が学んだ旧高所の校舎がそのまま使われている、耐震改修もされていないというのは本当に々しき問題だと思うんですね。でまた新町支所、そして吉井文化会館、吉井体育館、浜川体育館のメインアリーナ、青年センター、春名湖アーティストレジデンス、これらも全てが耐震改修が必要だと、本市がこの長年にわたる、もう第4期になってるんですよ、耐震改修促進計画、5年できて、でその最初の段階から私は指摘してきたつもりなんですけれども、父としてやっとこさ進んだのが労使会館という感じで、それ以外のものには計画すらできていない。もうくしくも今年第4期耐震改修促進計画のスタートの年にあたりますけれど、公共施設の耐震化に関する考え方、お答えいただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。第4期高崎市耐震改修促進計画では、耐震化が必要な私有施設については引き続き最優先で耐震化を進めますと記載してございますので、これらの施設につきましては施設を所管する部局とも連携し、引き続き技術的な助言や支援などを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
西間委員。
所管課とすればそういうことになると思います。ここに市長も副市長もいらっしゃいます。その重要な問題であることを一度もう一度認識していただいて、市民の生命財産を守るという観点からもこの耐震化がいかに重要かということを再認識していただきたい。そして新しい公共施設を作るのにもお金がかかりますけれども、こういった大事な地味なようですが本当に大事なものにしっかりと財政投入をしていただくように強く訴えて、もう一点だけお伺いしたいと思います。また別件なんですが、先般ですね、木造住宅の耐震改修に関してちょっと上毛新聞史上5月25日付ですけれども、新年度、令和8年度から県が国と協調をして市町村の木造住宅の耐震化促進を助成する制度に住宅の建て替えと解体、耐震診断を加えたという記事が掲載されておりました。本市でもかねてから緊急耐震対策事業として木造住宅の耐震化にさまざまな助成をしてきたんですけれども、この記事に書かれていた協調補助制度っていうのはどうやらその市の事業に県と国がお金を出すよということのようなんですが、ちょっと具体的な内容が分かりにくかったのでご説明いただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。5月25日付の上毛新聞にて報道されました協調補助制度の内容につきましては、市が行う補助事業に対してその補助額を国、県、市が一定の割合で負担するものでございます。以上でございます。
三島委員。
となるとですね、今までもそういう状況であったんですか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。ご指摘の通りでございます。以上でございます。三島委員。
そして具体的にお伺いしたいんですが、今本市では木造住宅の耐震診断に上限5万円、補強設計が10万円で、耐震改修に上限140万円で、耐震除却工事、これいわゆる解体工事のことですかね、それに対して46万円の補助制度を、市が今令和8年度行っているわけですが、じゃあ実際にその市、県と国の、助成金としてこれの5万円が例えば国があと5万円出してくれるとか、市県があと5万円とか、そういう考え方なんでしょうか。でさらに上乗せして補助をしてもらえると、この市の補助制度があっても国権の補助が得られる、そういうふうに考えてよろしいんですか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。緊急耐震対策事業におきましては、これまで国が補助金を負担するメニューであっても県が補助金を負担するメニューと負担しないメニューがございました。今回の県の方針変更によりまして、県が負担するメニューが増えたということで、ございまして、本市におきましては今回の県の方針変更に伴いまして、新たに県が対象とした耐震除却工事について補助メニューを追加したところでございます。以上でございます。
三島委員。
というかごめんなさい、ちょっと分かりにくかったんだけど、市と県と国の合算で愛人除却工事の補助は46万円、合算して46万ってことなんですか。
建築指導課長。
はい、そう、ちょっとお待ちください。
建設部長。
すみません、じゃあその間に、上限はですね、実は3月の委員会の時にも報告させていただいて、その時にメニューの改正があるというご説明させていただいたんですが、その時に上限46万円というふうに言っておりまして、その金額が上限となっております。以上でございます。
石間委員。
要はそこに国県のお金が入ってるっていうことですか。
あ、建設部長。
はい、議員のご指摘通り、その県と国の補助が入っております。その中に、はい、以上でございます。
はい、三島委員。
はい、わかりました。ちょっともっと補助してもらえるかなっていうイメージというのは、この木造住宅、ご承知のように市内にまだたくさん残っている耐震化が必要なもの、やっぱり補助メニューと、なおかつ莫大なお金がかかる、建て替えともなるとお金がかかる、また今解体工事なんかも非常に資材いろんなその処理のためのお金が非常に高くなっている、一軒家 の1階建てぐらい壊しても200、300万かかっちゃうような、そういう時代になってしまったので、なるべく多くの補助金が出てこないと、なかなか所得の多い方ではない限りこの解体にまではいかないのかなっていう心配の中で、さらにやりいただけるのなら朗報だなと思ったのであえて質問させていただいたんですが、でちなみにですね、今市内でこう耐震改修が必要な木造住宅って何棟ぐらいあるんでしょうか。でそれがまあ全体の何パーセントぐらいなのか分かれば教えていただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。市内の木造住宅の耐震化の状況でございますが、令和7年1月時点の推計値で全戸数115,773 戸のうち、耐震化が完了しているものが 97,285 戸でございまして、耐震化率といたしますと約 84% と推計されてございます。以上でございます。
石間委員。
もともとね、耐震建築をしているのもあるでしょうけれども、本当に昭和50何年以前ですか、耐震化がまだ建築基準法等で規定されていない建物が、古い建物、残っているような気がします。で、やはりこの補助目地を今までも充実させてきたんですけれども、なかなか進まない。で、やっぱりいざ地震、高崎は地震が起こりませんよとは言い切れない。やっぱり、いわゆる深谷断層が走っている地域でありますし、やっぱり地震というのがいつ起こるかわからない中で、やっぱりこの助成制度についてもう少し積極的に PR をしながら、以前よりもだいぶ充実されてきたようですので、まあ、ホームページ等を見ればわかるんですけれども、まあ、機会を捉えて、まあ、広報高崎やらアナログの、多分高齢者の方が多いのかなという気もしますので、アナログな方法でこういった助成制度がありますよということ、もう少し発信していただきたいなと思います。でその辺についての考え方をちょっと最後にお答えいただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えさせていただきます。今後の対策といたしましては、これまでも行ってまいりましたが、各種補助事業についての情報提供や耐震相談会の実施などの周知啓発活動、あとは過去の耐震診断実施者や相談会参加者への働きかけなど、これまで以上に進めていく必要があると考えております。以上でございます。
はい、一番委員。
はい、ありがとうございます。いろいろ難しさもあると思いますけれども、ぜひとも市民の生命財産安心安全を守るためにもう一段のご努力をお願いして質問を終わります。
はい、他にありませんか。なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。